From the conference center at Temple Square in
ソルトレイクシティ、テンプルスクエアのカンファレンスセンターから、末立聖徒イエス・キリスト教会第188回年次総大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はユタ州ソルトレイクシティのインスティチュートに出席している生徒たちからなる聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末立聖徒イエス・キリスト教会第188回年次総大会土曜午後の部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するラッセル・M・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。会場に出席してくださっている皆さん、またその他の方法で参加されている皆さん全員にご挨拶申し上げます。この部会の音楽はユタ州ソルトレイクシティのインスティテュートに出席している生徒たちからなる聖歌隊がお届けします。指揮はマーシャル・マクドナルドとリチャード・デッカー。オルガン伴奏はボニー・グッドリフとリンダ・マーゲッツが行います。開会にあたり聖歌隊が来たれ預言者よりを歌います。開会のお祈りは四十人のマーク・ A ・ブラッグ長老です。
愛します天の父様、私たちはこの時神戸を垂れ、この素晴らしい大会に預かり、大会の機会に預かり、信仰を強めるこの機会に預かり、また御子の贖いに対する証を強める機会がありますことに感謝いたします。私たちは預言者の言葉を聞く機会がありますことに感謝いたします。大官庁に感謝いたします。彼を愛し、彼を支持します。彼の上に祝福がありますようにお願いいたします。彼の上に、また彼の顧問の上に、そして十二使徒の上に祝福がありますように、彼らがこの教会を導く時に、あなた様の御子の導きに従うことができますように祝福してください。また私たち一人一人の上に祝福があり、私たちがこのメッセージに聞き従い、生活に実践することができますように、そして宣教師の上に、世界中にいる宣教師のように祝福がありますように、彼らが慈愛を持ち、彼らが会員とともに、あなた様の回復された福音を受け入れる人々を見つけることができますように祝福してください。また世界中の和光堂を祝福してください。彼らがこの大会のメッセージを聞くときに信仰が強められ、そして証が強まり、彼らの自信がつきますように、彼らが感じた気持ちを人々に分かち合う自信がつきますように祝福してください。そして最後にどうぞ、さまざまな問題があり、また孤独と戦っている人々や、さまざまな問題がある人たち、彼らを祝福してください。彼らの上に祝福があり、私たちが彼らに対する奉仕をすることができますように、私たちはあなた様を愛しています。すべての祝福に感謝し、へりくだりイエス・キリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。
これまで統計報告は4月の総大会のこの部会で提示されてきましたが、今後この部会終了後すぐに LDS.org に掲載されるとともに、教会機関誌の大会号にも掲載されることをお伝えします。これから参院の表明のために、教会の中央役員並びに地域主義の名前を提示いたします。その後、教会監査部実務運営ディレクターのケビン・アール・ジャーゲンセン兄弟が年次報告を読み上げます。十二使徒定員会の新しい会員としての召しが与えられましたので、私たちはゲレット・ W ・ゴング長老とウリセス・ソワレス長老を四十人会長会の会員から解任するように提示いたします。さらにクレイグ・ C ・クリステンセン長老、リン・G ・ロビンズ長老、フアン・A ・ウソダ長老を70人会長会会員から8月1日をもって解任いたします。これらの兄弟たちの献身的な奉仕に対して感謝を示してくださる方は、その意を表してください。私たちは次の方々を地域70人から解任するよう提議します。スティーブン・ R ・バンガータ、マシュー・ L ・カーペンター、マティアス・ヘルド、デビッド・ B ・ホーマー、カイル・ S ・マッケイ、 R ・スコット・ルニア、フアン・パブロ・ビア、これらの兄弟たちの熱心な働きに対して私たちと共に感謝を示してくださる方は、手を挙げてその意を表してください。私たちはボニー・エル・オスカーソン姉妹、キャロル・ F ・マッコンキー姉妹、ニール・ F ・マリオット姉妹を心からの感謝を持って中央若い女性会長会から解任するよう提議します。また素晴らしい働きをしてくださった中央若い女性管理会の会員も同様に解任いたします。彼女たちの卓越した働きと献身に共に感謝を示してくださる方は、その意を表してください。 私たちは中央諸島教会会長会第一顧問として奉仕してくださったボニー・ H ・コードン姉妹を解任するよう提議いたします。コードン姉妹に感謝してくださる方は手を挙げてその意を表してください。以下の方々を今後直ちに四十人会長会の会員として支持するよう提議いたします。カール・B・クック長老、ロバート・ C ・ゲイ長老、また以下の方々は2018年8月1日から七十人会長会の会員として奉仕します。テレンス・ B ・ビンソン、ホセ・ A ・テシェイラ、カルロス・ A ・ゴドイ、賛成の方は挙手を持ってその意を表してください。反対の方はその意を表してください。私たちは次の方々を新しい中央幹部七十人として支持するよう提議します。スティーブン・ R ・バンガータ、マシュー・ L ・カーペンター、ジャック・ N ・ゲラード、マティアス・ヘルド、デビッド・ P ・ホーマー、カイル・ S ・マッケイ、フアン・パブロ・ビアー、和田・タカシ、賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。私たちは次の方々を新たな地域支柱人として支持するよう提議します。リチャード・ K ・アハジ、アルベルト・ A ・アルバレス、ドゥエイン・ D ・ベル、グレン・バージェス、ビクトール・ R ・カルデロン、アリエル・ E ・チャパロ、ダニエル・コルドバ、ジョン・ N ・クレイグ、ミハイル・チエズラ、ウィリアム・ H ・デイビス、リチャード・ J ・デブリーズ、カイラル・ G ・ドミンゲス、ショーン・ダグラス、マイケル・ A ・ダン、ケネス・ J ・ファーメイジ、エドガー・フロレス、シルビオ・フロレス、
カルロス・ A ・ガナロ、
サウロ・ G ・フランコ、C ・アルベルト・ジェナロ、マーク・ A ・ギルモア、セルジオ・ A ・ゴメス、ロベルト・ゴンザレス、スペンサー・ R ・グリフィン、マシュー・ S ・ハーディング、デビッド・ J ・ハリス、ケビン・ J ・ハサウェイ、リチャード・ホルツ・アップフェル、ユスターシュ・イルンガ、
オケイ・ショーコ・イノ、
オケチク・アイ・イモ、ピーター・ M ・ジョンソン、マイケル・ D ・ジョーンズ、パングエン・ S ・コンゴロ、
ジー・ケネス・ G ・リー、
G ・ケネス・ D ・
アルテミオ・ C ・マリゴン、
アルテミオ・ C ・マリゴン、
エドガル・ A ・マンティア、
エドガル・ A ・マンティア、
リンコン・ P ・マーティンズ、
リンカーン・ P ・マーティンズ、
クレメント・ M ・
クレメント・ M ・マツワゴサタ、
カール・ R ・マウラー、
カール・ R ・マウラー、
ダニエル・ S ・メヘル・
ダニエル・ S ・メヘル・ジュニア、グレン・ D ・メラ、
アイザ
ック・ K ・モリソン、
ユカタ・ナガトモ、
ナガトモ・ユタカ、アリステア・ B ・オジャース、
ジェフリー・パーク、
R. ジェフリー・パーカー、デニス・ E. ピネダ、エンリケ・ S. シンプリシオ、ジェフリー・ H. シンガー、マイケル・ L. スタヘリ、ジャロ・スビアントロ、
ジ
ェフリー・ K. ウェッツェル、マイケル・ S. ウィルステッド、ヘルマット・ワンドラ、デビッド・ L. ライト。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。私たちはボニー・ H. コードンを中央若い女性会長に、ミシェル・リン・クレーグを第一顧問、レベッカ・リン・クレーブンを第二顧問として支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。私たちはリサ・リン・ハークネスを中央初等教会会長会第一顧問として支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。その他の中央幹部、地域支柱人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。ネルソン大官庁、表明が記録されました。これまでの定義のいずれかに反対の方はご自分のステーク会長に連絡してくださるようにお願いいたします。ただいま行われた指示により、現在中央幹部は116人となりました。 40% 近くがアメリカ合衆国以外の次の国々の出身者です。ドイツ、ブラジル、メキシコ、ニュージーランド、スコットランド、カナダ、韓国、グアテマラ、アルゼンチン、イタリア、ジンバブエ、ウルグアイ、ペルー、南アフリカ、アメリカ領サモア、イギリス、プエルトリコ、オーストラリア、ベネズエラ、ケニア、フィリピン、ポルトガル、フィジー、中国、日本、チリ、コロンビア、フランス。兄弟姉妹の皆さんの変わらぬ信仰と教会の指導者のための祈りに感謝いたします。新たな中央幹部支柱人と新たな中央若い女性会長会の方々、そして中央初等教会会長会のハークネス姉妹は壇上にご着席ください。発表の通り、ケビン・ R ・ジャーゲンセン兄弟が2017年度の教会の監査報告を読み上げます。
愛する大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章の啓示に定められているように、教会基金の支出の承認は10分の1配分評議会が行います。同評議会は大官庁会、十二使徒典会及び管理ビショップリックで構成されています。教会の各部門は承認された予算の通り、教会の方針と手続きに従って基金を使います。教会監査は資格のある専門家によって構成され、 教会の他のあらゆる部門から独立しており、基金の収支と教会資産の保全に関する合理的保証を提供するという目的のために監査を行う責任があります。教会監査の結果では、2017年度において教会のすべての資材、献金や寄付、支出及び教会資産は適切な会計と承認された予算及び教会の方針と手続きに従って記録し管理されているという見解に達しました。教会は予算内で賄い、負債を避け、必要時に備えて貯蓄するという教会に対して教えられている慣行に従っています。以上、謹んで報告いたします。教会監査部、ケビン・アール・ジャーゲンセン。
ありがとうございます。聖歌隊が次に平安をどこに求めたらよいのかを歌います。歌の後、十二使徒定員会のデビッド・ベドナー長老からお話を聞きます。続いて四十人のテイラー・ G ・ゴドイ長老がお話しします。
教会の指導者を支持する神聖な機会に喜びを感じます。ネルソン大官庁、私は支持します。またゴング長老とスアレス長老を中日と展開に心から歓迎いたします。また2人の奉仕の技は世界中の人々や家族に祝福をもたらすことでしょう。また彼らから学ぶ機会を本当に心待ちにしています。私は本当に救い主が持つ特質の重要な要素について共に学ぶ際に聖霊が私たちを教え理解を助けてくださるよう祈っています。また主に習い身につけることができるよう祈っています。まずこのキリストのような特質がはっきりと現れている例をいくつか示し、その後その具体的な特質を明らかにしたいと思います。それぞれをよく聞いて私の質問に対してどのような答えが考えられるか私と一緒に考えてください。第一の例です。新約聖書の中にある裕福な青年について書かれています。彼は先生、永遠の生命を得るにはどのようなことをしたらいいでしょうかと尋ねました。救い主はまず戒めを守るようにと青年に諭されました。次に主は青年の必要と状況に合わせてさらにもう一つのことを彼にお求めになりました。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいと思うなら帰ってあなたの持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。この言葉を聞いて青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。この裕福な青年の反応をモルモン書に述べられているアミュレクの経験と比べてみてください。アミュレクは勤勉で裕福な人であり多くの親族と友人がいました。彼は自分自身について自分は幾度となく呼ばれたが聞こうとせず神に関わる事柄について知っていながら知りたいと思わなかったと述べています。根は善良な人でした。しかし新約聖書と述べられて裕福な青年のようにアミュレクはこのような事柄に心を奪われていたのです。以前は心を堅くなにしていましたがアミュレクは天使の言葉に従い預言者アルマを家に迎え入れ食物を提供しました。そしてアルマの滞在中に霊的に目覚め福音を述べ伝えるように召されました。その後アミュレクはかつて自分の友であった者たちから拒まれまた自分の父親や親族からも拒まれ自分の金銀貴重な品々をすべて神の言葉のために捨てました。裕福な青年とアミュレクが異なる反応を見せたのはなぜだと思いますか。第2の例です。モルモン書に述べられている戦争の危機的な時期にニーファイ人の軍の司令官であったモロナイと大裁き司であり国の総督であったパホーランとの間で手紙のやり取りがありました。政府からの支援が不十分であったために苦しんでいたモロナイはパホーランを非難する手紙を書きパホーランと他の指導者たちのことを無頓着で怠慢民を心にかけず裏切り者であるとすら非難しました。パホーランはモロナイとその誤った主張に対して容易に腹を立てることもできたでしょうがそうはしませんでした。思いやりを持って応じモロナイの知らなかった政府に対する模倣について述べました。その後パホーランは次のように述べています。誠にモロナイ殿あなたに申しますが私はあなたがひどい苦難を受けていることを喜ばず むしろそのことを深く悲しんでいます。あなたは手紙の中で私を咎めましたがそれはどうでもよいことです。私は怒っておらずむしろあなたの心の広さを喜んでいます。モロナイの非難にパホーランが落ち着いて応じたのはなぜだと思いますか。第3の例です。6ヶ月前の総大会でネルソン大官庁はモルモン書に記されている真理を研究し深く考え生活に取り入れるようにというモンソン大官庁の招きに応えたことについてこういう話をしました。ネルソン大官庁は次のように述べています。私はその勧告に従おうと努力してきました。その中の一つとしてモルモン書がどのような書物で 何を確かにし 何に対して異議を唱え、何を成就し、何を分かりやすく説明し、何を明らかにしているかを箇条書きにすることから取り組みました。このような観点で物申しを見ることは洞察と霊感を得る訓練となります。これは皆さん一人一人にもお勧めしますと。またアイリン館長も同じようにモンソン大館長の勧めが自分の生活において重要なものであることを強調しました。アイリン館長はこのように述べています。私は50年以上にわたって物申しを毎日読んできました。ですから大館長の言葉は他の誰かに向けられているものだと考えてもよかったかもしれません。しかし皆さんの多くと同様、私は預言者の勧めと約束を聞いてさらに努力するように自分が招かれていると感じたのです。私にとっても皆さんの多くにとっても嬉しいことに、その結果として預言者の約束が成就しました。そのように言っていました。主の教会のこれらの2人の指導者がモンソン大館長の招きに直ちに心から応じたのはなぜだと思いますか？アミレク・パーホーラン、ネルソン大館長、アイリン館長が霊的な強さを持って応じた理由がキリストのような特質の一つだけによるものと私は言っているわけではありません。事実これらの4人の高潔なしもべたちの人生に現れている霊的な成熟さは相互に関連のある数多くの特質や経験によってもたらされたものです。しかし救い主と預言者たちは私たちがもっと十分に理解し生活に取り入れるべき特質を強調してこられました。次の聖句で主がご自分について述べている際に挙げておられる性質に注目してみてください。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを追って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。学ぶことのできたであろうあらゆる特質や徳の中から救い主が柔和を強調することをお選びになっていることは示唆に富んでいます。1829年に預言者ジョセフ・スミスが受けた啓示にも同様のことがはっきりと見られます。主は次のように言っておられます。私に学び、私の言葉を聞きなさい。私の御霊の柔和な道を歩みなさい。そうすればあなたは私によって平安を得るであろう。柔和さは贖い主がどのような方かを決定づけている重要な特質であり、義にかなった態度で応じ進んで従い自らをしっかりと制することによって表されます。この特質について考えると、アミレクリア・パホーラン、ネルソン大館長、アイリン館長がそれぞれ示した反応をさらによく理解することができます。例えばネルソン館長とまたアイリン館長はモルモン書を読んで研究するようにというモンソン大館長の勧めに義にかなった態度ですぐに応じました。二人とも教会において皆に知られた重要な役職で奉仕しており、何十年にもわたって聖文を幅広く研究していたにもかかわらず、何のためらいも尊大さも見せることなく応じたのです。アミレクは神の御心に進んで従い福音を述べ伝える召しを受け入れ、快適な環境と親しい人たちとの関係を後に残して出ていきました。そしてパホーランは作用されるよりも作用するものとなる広い視野と強い自制心に恵まれて、政府に対する謀反によって生じていた困難についてモロナに説明しました。現代社会では柔和というキリストのような特質はしばしば誤解されています。柔和とは弱さではなく強さであり、受け身ではなく能動的で、臆病ではなく勇気があり、行き過ぎることなく節度があり、自らについて誇張せずに慎み深く不作法ではなく礼儀正しいことです。柔和な人は容易に怒らず、うぬぼれず、尊大にならず、他人が成し遂げたことからを快く称えます。謙遜さは一般に神を頼りとし、神の導きと支えを絶えず必要とすることを意味します。それに対して柔和さの大きな特徴は聖霊と人から学ぶ霊的な感受性です。特に能力や経験や教育において劣っているように思える人や重要な役職にない人、その他あまり貢献するものがないと思えるような人から学ぶことです。そのような特徴があります。スリア王の軍勢の長ナーマンがその傲慢さを克服し、 に弱になってしもべたちの助言を受け入れ、預言者エリシャに従ってヨルダン川で7度身を洗った時のことを思い出してみてください。に弱であることは名声、地位、権力、富、称賛によってしばしば生じる高慢な盲目の状態からの主要な守りなのです。乳和はそれを得たいと望み、道徳的な選択の自由を義にかなって行使し、いつも罪の許しを保てるように努めることを通して育まれる特質です。また私たちが求めることがふさわしい霊的な賜物でもあります。しかしそのような祝福が何のために与えられているのか、すなわち神の子たちを益し彼らに仕えるために与えられているということを覚えておくべきです。救い主の元に来て主に従うとき、私たちは次第に少しずつ主のようになることができます。御霊によって自制心を働かせ、落ち着いた穏やかな振る舞いをする力を授かります。このように柔和さとは単に私たちの行うことではなく、主の弟子として私たちがなる状態のことなのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。それにもかかわらず、モーセはその人となり柔和なこと、地上のすべての人に勝っていました。その知識と能力の上に高慢になっても不思議ではありませんでした。しかしそうならずに、柔和という特質と霊的な賜物に恵まれ、人生において傲慢さは消えていき、モーセは神の目的を成し遂げるために使わされる大いなものになりました。柔和であることの最も崇高で意義深い模範は、救い主ご自身の生涯に見出すことができます。大いなる贖い主は万物の下に身を落とし、すべての不義から私たちを清めるために苦しみ、血を流し亡くなられたお方であり、ご自分の弟子たちの埃まみれの足を優しくお洗いになりました。このような柔和さはしもべであり、指導者であられる主の顕著な特徴です。ゲツセマネの激しい苦しみを受けた時、イエスは義にかなった態度で応じ、進んで従うことの究極の模範を示しておられます。イエスはいつもの場所に着いてから弟子たちに言われた、誘惑に陥らないように祈りなさい、そしてご自分はひざまずいて祈って言われた、父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください、しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。この永遠に不可欠であって極度の苦痛を伴う経験の中で、救い主が示された柔和さは、自分自身の知恵よりも神の知恵を優先することの大切さを私たち一人一人に示しています。主がいつでも進んで従い、ご自身をしっかりと制しておられたことは、私たち皆に畏憚の念をもたらし、教訓を与えてくれます。神殿の衛兵とローマ兵の一団がゲッセマネに来て、イエスを捕らえて拘束しようとした時、ペテロは剣を抜いて大祭司のしもべの右の耳を切り落としました。その時救い主はそのしもべの耳に手を触れて追い足になりました。救い主が手を伸ばして、ご自分が捕らえるかもしれない人をご自分が捕らえて十字架につけられるのを防ぐために用いることもできた、その同じ天の力を用いて祝福されたということに注目してください。また主がピラトの前で訴えられ、十字架の刑を宣告された時のことについて考えてください。イエスは裏切りの場面で、それとも私が父に願って天の使いたちを12軍団以上も今使わせていただくことができないとあなたは思うかと言われました。それにもかかわらず、聖者と死者双方の永遠の裁き主は逆に一時的に政治を行う者として任命された人の前でお裁きを受けになったのです。しかし総督が非常に不思議に思ったほどに、イエスは何を言われても一言もお答えにならなかった。救い主の柔和さは、主が自制心を持って応じ、確固として抑制を働かせ、ご自分の持つ無限の力を自らの利益のために用いようとなさらなかったことにはっきりと表れています。モルモンは柔和さを全ての霊的な能力や賜物が生じる礎とみなしています。したがって、もし人に信仰があれば必ず希望もあるに違いない。信仰のない希望はありえないからである。さらに見よ、あなた方に言う、柔和で心のへりくだった人でなければ信仰と希望を持つことはできない。
たとえ持てたとしてもその人の信仰と希望は虚しいものである。柔和で心のへりくだった人でなければ神の御前に受け入れられないからである。また人が柔和で心がへりくだっており、イエスがキリストであることを聖霊の力によって認めるならば、その人には慈愛が必ずなければならない。慈愛がなければその人は何の価値もない。したがって人には慈愛が必ずなければならない。救い主は次のように宣言されました。柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐであろう。柔和さは神の特質の欠くことのできない要素であり、救い主の贖いのおかげで、また贖いを通して人生の中で授かり伸ばすことができるものです。イエス・キリストが復活して生きておられることを、生きておられる私たちの贖い主であることを証しします。私たちが主の御霊の柔和な道を歩むとき、主が私たちを導き守り詰めてくださることを約束します。これらの信義と約束を主イエス・キリストの聖なる皆により確かに証しします。アーメン。
数年前、私の友人夫婦にブリガムという名前の赤ちゃんが生まれました。ブリガムは難病のハンター症候群と診断されました。それは彼の命が長くないことを意味していました。ある日、ブリガムと家族が神殿の庭に来ていたときに、ブリガムがあともう一日という言葉を2回口にしました。そしてその次の日、ブリガムや、亡くなりました。私は何度かブリガムのお墓を訪ね、その度にあともう一日という言葉について深く考えました。あともう一日しか生きられないと知っていたら、その言葉はどのような意味を持ち、また私の人生にどのような影響をもたらすだろうかと考えました。妻や子供、他の人に対してどのように接するだろうか、もっと忍耐深く礼儀正しく自分の体を大切にするだろうか、熱心に祈り成分を研究するだろうか。私たちは皆あともう一日、つまり与えられている時間を賢く使う必要があるということを何らかの形で認識する時がやってくると思います。旧約聖書にはユダ王国の王ヒゼキヤのことが書かれています。イザヤはヒゼキヤがもうすぐ亡くなることを伝えました。預言者の言葉を聞いたヒゼキヤは祈り懇願しひどく泣き始めました。そこでエホバはヒゼキヤの命を15年増しました。もし私たちの残りの命が短いと伝えられたら、同じようにやり残したことややり直したいことのためにもう少し時間を延ばしてくださるよう嘆願するのではないでしょうか。一人一人に与えられた時間、つまり主がご自分の知恵で定められた時間の長さにかかわらず、すべての人に今日という日が与えられています。そして進んで犠牲を払うことが今日を成功へと導く鍵となります。主は言われました。見よ、今人の子の来臨までは今日と呼ばれる。誠に今日は犠牲の日である。犠牲という言葉はラテン語の神聖なという意味の言葉と作るという意味の言葉から来ています。つまり物事に誉れをもたらすために神聖をものにするということです。生贄は天の恵みをもたらす。第一に、犠牲は私たちを強め、犠牲にしたものに価値を与えます。何年も前の断食安息日に年配の女性が証しをするために壇上に上がってきました。彼女はペルーのアマゾンにあるイキトスという町に住んでいました。バプテスマを受けた時からずっとペルーリマ神殿で儀式を受けるのを目標にしてきたと話してくれました。彼女は長年にわたり忠実に10分の1を払い、わずかな収入を少しずつ貯金してきました。神殿に参入し神聖な儀式を受けた彼女の喜びは語った言葉に現れていました。私は今やっと帳を通る準備ができたということができます。私は世界で一番の幸せ者です。お金を貯めて神殿に来るのにどれくらいかかったか皆さんは知らないでしょう。川で7日間バスで18時間かけ、ついに主の宮に来れました。神殿を去るときに 自分自身に言いました。神殿に来るために必要とされた全ての犠牲を払った後に交わしたあらゆる制約を軽視するようなことは絶対しません。無駄になってしまうからです。これはとても重大な決意です。私はこの姉妹から個人の犠牲は私たちの決断と決意を動かす計り知れない原動力だということを学びました。個人の犠牲は私たちの行動、決意、そして制約を動かす原動力となり、神聖な物事を有意義なものとします。第2に、他の人のための犠牲や私たちのために払われた犠牲は全ての人を祝福します。私が歯科学校の学生だった時、住んでいた地域の経済状況は好ましいものではありませんでした。インフラにより紙幣の価値がどんどん下がっていきました。私が航空手術のクラスを取ろうとしていた年のことを覚えています。その楽器のクラスを登録する前に手術器具を全て揃える必要がありました。私の両親はそのためにお金を貯めていましたが、あるより思いもよらないことが起こりました。私たちは器具を買いに行きました。しかし全ての器具を買うために貯めたお金ではピンセットのセットしか買うことができないことに気づいてしまったのです。私たちは手ぶらで家に帰り、大学の次の学期は行くことができないという思いで心が沈んでいました。突然母が言いました。テイラー、来なさい、出かけるわよ。私たちは宝石を売り買いする店がたくさんある町に行きました。店に着くと母はバッグから小さな袋を取り出しました。それには美しい金のブレスレットが入っていて、愛する娘よ、父よりと刻まれていました。それは祖父が母の誕生日に送ったブレスレットでした。そして母は私の目の前でそれを売り払ったのです。お金を受け取ると母は私に言いました。私が確信していること、それはあなたが廃車になるということ。必要な器具を買いなさい。その日以来、私がどのような学生になったか想像できるでしょうか。母の犠牲の大きさを知っていたので、クラスで一番の生徒となり、できる限り早く卒業 したいと思いました。私たちのために払われた愛する者からの犠牲は、砂漠で乾いた喉を潤す冷たい水のように、私たちに活力を与えることを学びました。犠牲は希望と意欲をもたらします。第3に、私たちの払う犠牲は神の御子の犠牲に比べれば小さなものです。金のブレスレットの価値ですら神の御子の犠牲とは比べ物になりません。どうやってその犠牲を尊ぶことができるでしょうか。私たちは毎日信仰深く生きる日があともう一日与えられていることを思い起こすことができます。アミレクは教えました。誠に進めてて、もはや心を固くなにしないでほしい。見よ、あなた方の救いの時であり、救いの日である。したがってあなた方が悔い改めて心を固くなにしなければ、偉大な贖いの計画はすぐにあなた方に効果を及ぼすであろう。別の言葉で言えば、もし私たちが主に打ち砕かれた心と悔いる霊を捧げるなら、私たちの生活の中に偉大な贖いの計画の祝福がすぐに現れるということです。イエス・キリストの犠牲により贖いの計画が可能なのです。その犠牲について主ご自身はこう言われました。その苦しみは神であって、しかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。そして私はその苦い杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。この犠牲のゆえに、悔い改めの過程を歩むことで私たちの過ちや罪を取り除くことができるのです。実に罪悪感や恥、痛み、苦しみ、自分自身を見下すことが済んだ良心、幸福、喜び、希望へと取って変わるのです。同時に主の犠牲を尊び感謝を示すことで、より良い神の子供となり、罪から遠ざかり、今まで以上に制約を守るという熱烈な望みを受けることができます。そうしたら、エノスのように罪の許しを受け、自分自身を犠牲にし、腹からの幸いを願う気持ちを感じるようになるでしょう。 そしてあともう一日の日々にさらに進んでハワード・ W ・ハンター大艦長の招きに従いと思うでしょう。こうおっしゃっています。争いを修復してください。忘れられている友を探し出してください。疑念を跳ねつけそれを信頼に変えてください。穏やかな返答をしてください。青少年を励ましてください。言葉と行いであなたの誠実さを示し約束を守ってください。人へのわだかまりを捨ててください。敵対する人を許し謝ってください。理解するよう努め他の人々に対するあなたの要望を吟味しまず他の人のことを考えてください。親切であって優しくあってもう少し笑ってください。感謝を述べてください。見知らぬ人を歓迎してください。子どもの心を喜ばせてください。あなたの愛を何度も言葉にして告げてください。私たちが払う個人の犠牲と他の人から受ける犠牲から生じる強さと原動力が私たちの日々の生活に満たされますように。そして特別な方法で御子が私たちのために払われた犠牲による平安と喜びを感じることができますように。その平安はアダムが堕落したのは人が存在するためであり、人つまり皆さんが存在するのは喜びを得るためであると書かれている箇所で挙げられている平安です。その喜びは本物であって犠牲と救い主贖いイエス・キリストの贖いによってのみ与えられます。主に従い、主を信じ、主を愛し、そしてあともう一日生きる機会が与えられるたびに主の犠牲が示された愛を感じることができますように。イエス・キリストの御名によりアーメン。
長いリストを読んでいるときにいくつかの名前を抜かしてしまいましたので、今からもう一度そちら締めの方をしたいと思います。私たちはシルビオ・フロレスとビクター・パトリックを新たな地域住人として支持するよう定義いたします。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。ありがとうございます。これから聖歌隊と全員で立って選べ正義をを歌います。歌の後、先ほど中央若い女性会長としての務めから解任されたボニー・エル・オスカーソン姉妹からお話を聞きます。続いて70人のタニエラ・ B ・ワコロ長老がお話しします。その後、中央日曜学校会長会第一顧問のデビン・ G ・デュラント兄弟がお話しし、それに続いて聖歌隊がシオンの娘と鉄の棒のメドレーを歌います。松井津聖徒イエス・キリスト教会第188回年次総大会の模様をお届けしています。
1年前の総大会で古聖ビショップは教会の男性たちに向かって話し、アロン神権者とメルキゼデク神権者が救いの技を達成するためのパートナーとして切っても切れない関係にあることを説明しました。そのメッセージはアロン神権を持つ若い男性が神の王国の建設に自らが果たす役割を理解するのを助け、大きな祝福になりました。両者が一致して奉仕することにより教会が強められ、若い男性は自らの貢献の大切さとこの技の荘厳さを目にして深い戒心と固い決意を抱くようになります。今日私は教会の若い女性もまた家族と教会における主の技の達成に必要かつ欠かせない存在であることについて話したいと思います。私も古聖ビショップのように10代の大半を小さな支部で過ごし、通常なら大人が行う割り当てや飯を受けることがよくありました。例えば私たち青少年は率先して活動や特別なイベントを計画し運営することがよくありました。劇の台本を書いたり、支部の活動の余興にグループで歌ったり、あらゆる集会に積極的に参加していました。私は支部の音楽指導者に召され、毎週生産会で賛美歌の指揮をしていました。16歳で毎週日曜日に支部の全員の前に立ち賛美歌の指揮をすることは素晴らしい経験でした。自分が必要とされていて貢献できると感じました。人に頼りにされ役に立っていると感じ嬉しかったです。その経験はイエス・キリストの証を築くのを助け、古聖ビショップのように私の人生を福音の奉仕に根ざしたものとしてくれました。会員は皆自分がどれほど必要とされているかを知るべきです。人にはそれぞれ貢献できる大切なものがあり、この技を進める上で役立つ独自の才能や能力があります。若い男性には教義と誓約に記されたアロン神権の義務があり、それは人の目によく触れます。少し分かりにくいかもしれませんが、若い女性にもバプテスマの誓約に伴う義務があります。それは悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望み、いつでもどのようなことについてもどのようなところにいても死に至るまでも神の証人になることです。若い女性がクラス会長会や青少年評議会、その他の名刺で奉仕するとき、これらの責任を果たす機会が与えられます。すべての若い女性が尊重され奉仕の機会を与えられ、自分にもこの技に貢献できる大切なものがあると感じるべきです。手引き第2部にはワード内の救いの技には会員伝道活動、回収者の定着、あまり活発でない会員の活発化、神殿家族歴史活動、福音を教えることが含まれるとあります。この技はワードのための神権の鍵を持つビショップによって導かれます。私たち会長会は長年それらの中で若い女性が関わっていけないのはどの分野だろうかと自問してきました。若い女性にはこの技のあらゆる分野で貢献できるものがあるというのがその答えです。最近ラスベガス地域でワードの神殿家族歴史相談員として召されている若い女性に会ったのですが、彼女たちはワードの会員を教えて先祖を見つける助けができることをとても喜んでいました。彼女たちには貴重なコンピューター技術があり、ファミリーサーチの使い方も学んで、その知識を分かち合いたいという熱意もありました。また証しがあり、先祖の救いに欠かせない儀式を神殿で行えるように彼らの名前を探し出すことの大切さをよく理解していました。数ヶ月前、私は14歳の若い女性2人にあることを試してみました。実際のワード評議会のアジェンダを2回分入手し、そのコピーをそれぞれエマとマギーに渡しました。そしてアジェンダに目を通してワード評議会の取り組み事項の中で自分が役に立てそうなものがあるか見てほしいと頼みました。エマはワードに転入予定の新しい家族がいるのを見つけ、引っ越しと荷ほどきの手伝いができるし、その家族の子どもたちに学校を案内してあげることもできると考えました。また近くワードの養殖会があるのを見て、さまざまな手伝いを申し出ることができると感じました。マギーはワードにはフェローシップが必要なお年寄りが数人いることに気づき、そんな年配の会員を訪問して助けたいと言いました。 またワードの会員たちにソーシャルメディアのアカウントの設定の仕方や使い方を教えられると感じました。2つのアジェンダの取り組み事項の中に彼女たちが手伝えないものは何一つなかったのです。ワード評議会の人々やワードで召しを受けている人々は若い女性たちをワード内の必要を満たせる貴重なリソースとして見ているでしょうか。奉仕が必要な状況がたくさんあっても多くの場合奉仕ができるのは大人だけだと考えがちです。アロン親権者が父親や他のメルキゼレク親権者と共に働くよう求められているように若い女性も母親や他の姉妹たちと共にワードの会に奉仕し必要に応えて使えるよう求められてもよいはずです。若い女性は能力と熱意にあふれただ日曜日に教会に出席するよりもはるかに多く行う意欲があります。近い将来若い女性が果たすよう期待される役割を考えると私たちは将来の宣教師、福音の研究者、教会の補助組織の指導者、神殿ワーカー、妻、母親、助言者、模範、そして友人を備えるために今どのような体験をさせてあげられるか考えるべきではないでしょうか。今からそのような役割の多くを果たし始めることができます。青少年はよく自分の日曜学校のクラスでレッスンを教えるのを助けます。死者のためのバプテスマのために青少年のグループで神殿を訪れるとき以前は儀式執行者やボランティアの人がしていた奉仕を今は若い女性ができるようになっています。今では初等教会の女の子たちが神権及び神殿準備集会に出席し自分たちも神権によって導かれる技の参加者なのだと理解できるようになっています。そして男性も女性も青少年も子どもたちも皆神権の祝福を受けていて誰もが主の技の進展に積極的な役割を果たせると学んでいるのです。ビショップの皆さんには重い責任がありアロン神権定員会の管理がその優先順位のトップにあることは承知しています。しかし手引き第2部にはこうあります。ビショップと顧問は若い女性の組織に対して神権による指導を行う。この取り組みにおいて両親及び若い女性指導者と綿密に協力しながら若い女性一人一人を見守り強める。またビショップと顧問は若い女性の集会奉仕活動に定期的に参加するともあります。私たちは若い女性のクラスを訪問してくださるビショップそして若い女性が技の傍観者で終わらぬように機会を提供してくださるビショップに感謝しています。若い女性がワードの必要に応える貴重な戦力となれるよう心を砕いてくださるビショップに心から感謝します。意義深い方法で奉仕を行う機会は楽しむだけの活動よりずっと彼女たちを祝福してくれます。若い女性の皆さん10代の今は忙しく苦しいことが多いかもしれません。皆さんの多くが自尊心、不安、強いストレス、さらにうつ病などの問題で苦しんでいることを私たちは知っています。自分の問題について思い悩むより外に目を向けてみましょう。問題がすべて解決するわけではありませんが奉仕は往々にしても重荷を軽くし苦しみを和らげてくれます。自尊心を高める最良の方法の一つは人々を気遣って奉仕し自分には貢献できる大切なものがあると示すことです。周りに助けが必要な人がいたら奉仕を申し出て手を貸してください。制約の義務を果たし神の王国の建設に参加するとき祝福が皆さんの生活に注がれ弟子であることに深い永続する喜びを見出すことでしょう。兄弟姉妹の皆さん若い女性は素晴らしいです。若い女性には才能限りない熱意エネルギー思いやり優しさがあります。役に立ちたいと願っています。彼女たちは救いの技において大切なかけがえのない存在であることを知る必要があります。若い男性がアロン神権の中でメルキゼレク神権というより大きな方針に進むために備えるように若い女性は婦女教会という地上で最も偉大な女性の組織の会員となるよう備えているのです。このような美しく強く忠実な若い女性は若い男性とともに妻や夫母親や父親となって神の日の栄の王国にふさわしい家族を作るため備えています。天の御父の技はその子どもたちに不死不滅と永遠の命をもたらすことであると証しします。私たちの大切な若い女性にはこの偉大な技の達成を助けるという重要な役割があるのです。イエス・キリストの御名によりアーメン。
兄弟姉妹、私は皆さんと共に福音すなわちキリストの教義を喜んでいます。ある日一人の友人が当時10人だったニール・エル・アンダーセン長老にカンファレンスセンターで2万1000人の前で話すのはどんな気持ちか尋ねました。アンダーセン長老はこう答えました。目の前の2万1000人よりも後ろに座っている15人の兄弟たちに緊張するんですよ。その時私は笑いましたが、今はそれがよくわかります。この15人の方々を預言者、聖権者、啓示者として心から愛し支持しています。主はアブラハムに彼の子孫と神権を通して地のすべての種族は永遠の命の祝福である福音の祝福を受けると言われました。約束された福音と神権の祝福は地上に回復され、1842年に預言者ジョセフ・スミスは限られた男女にエンダウメントを執行しました。その中にマーシー・フィールディング・トンプソンがいました。預言者は彼女に、このエンダウメントはあなたを暗闇から出して驚くべき光の中に導くでしょうと言いました。今日は皆さんや私を驚くべき光に導く救いの儀式に焦点を当てます。真理を守るにはこうあります。儀式とは神権の権能により執り行われる神聖で外形的な技です。儀式には聖霊に不可欠な救いの儀式と呼ばれているものがあります。その中にはバプテスマ、確認、男性の場合メルキゼデク神権への聖任、エンダウメント、結婚の結び固めが含まれます。デビッド・A・ベドナー長老はこう教えています。回復された主の教会で執行される救いと聖霊の儀式は、個人の生活に天の祝福と力が流れ込むことのできる認可された経路となるのです。コインには2つの面があるように、すべての救いの儀式には神との契約が伴います。その契約を忠実に尊ぶなら神は祝福を与えると約束されています。預言者アミレクはこう宣言しました。現世は神にお会いする用意をする時期である。どのように備えればよいのでしょうか。ふさわしい状態で儀式を受けるのです。そしてネルソン大官庁の言葉を借りれば、制約の道を歩み続けなければなりません。ネルソン大官庁はこう続けています。主と制約を交わして救い主に従う決意をし、それらの制約を守るとき、世界中の男性、女性、子どもたちのために備えられたあらゆる霊的な祝福と特権を享受する門戸が開かれます。皆さんと同じようにジョンとボニー・ニューマンはネルソン大官庁が約束した霊的な祝福を受けています。ある日曜日、3人の幼い子供たちを連れて教会に行った後、ボニーはジョンに言いました。こんなこと私一人ではもうできないわ。あなたも一緒に私の教会に行くか、みんなで一緒に行ける教会をあなたが選ぶか決めてちょうだい。子供たちはお父さんも神を愛していることを知る必要があるわ。翌週の日曜日から毎週、ジョンは教会に出席しただけでなく、多くのワード、支部、初等教会で何年もピアノの伴奏者をしました。私は2015年4月にジョンとお会いする機会があり、その時に話したことは、ボニーへの愛を表す最良の方法は彼女を神殿に連れていくことであり、それはジョンがバプテスマを受けなければ実現しないということでした。39年間松井津聖とイエスキリスト教会に出席した後、ジョンは2015年にバプテスマを受けました。1年後、ジョンとボニーはテネシー州メンフィス神殿で結び固めを受けました。彼女が自身のエンダウメントを受けてから20年後のことです。息子ロバートは父親についてこう言っています。父は神権を受けてから一気に開花しました。ボニーもこう言っています。ジョンは前から明るく朗らかな人でしたが、儀式を受け制約を尊ぶことでさらに優しくなりました。何年も前にボイド系パッカー会長はこう警告しました。福音の儀式がなければ、良い行いだけで人は罪の許しを受けることも奨励することもできません。実際のところ、御父のもとに帰るためには儀式と制約だけでなく、御子イエス・キリストとその贖罪も必要なのです。ベニヤミン王はキリストの名により、またその名を通じてのみ人の子らに救いがもたらされることを教えました。 イエス・キリストはその贖罪を通してアダムの堕落の結果から私たちを贖い、悔い改めと生命を可能にしてくださいました。主はその生涯を通して神聖の力が現れる救いの儀式を受けることの模範を示されました。救い主はあらゆる義を満たすためにバプテスマを受けられた後、サタンの誘惑に遭われました。同じように私たちもバプテスマや結び固めの後に誘惑に遭わなくなるわけではありませんが、神聖な儀式を受けてそれに伴う制約を尊ぶことにより驚くべき光に満たされ、誘惑に対抗し打ち勝つ力を得ます。イザヤは末日に、地は汚された、これは彼らが儀式を変えたからだと予言しています。これに関連する次の警告がヨセフ・スミスに明らかにされました。彼らは唇を持って私に近づくが、その心は私から遠く離れている。彼らは人の戒めを教義として教え、神を敬う様をするけれども神の力を否定している。多くの人は信心深い様子をしながらその実を捨てる。こうした人々を避けなさいとパウロも警告しています。繰り返します。こうした人々を避けてください。この世で遭遇する多くの妨げや誘惑は強欲な狼のようです。狼が近づく時のために羊と群れを備え守り警告するのは誠の羊飼いです。良い羊飼いの完全な生涯に習おうとしている羊飼い見習いとして、私たちは他の人だけでなく自分自身の羊飼いなのではないでしょうか。預言者、聖権者、啓示者の勧告により、そして聖霊の力と賜物により、私たちは目を見張って備えていれば狼が来るのが分かるでしょう。反対に自分や人の命を守ることに無頓着であれば不慮の災難が起きるでしょう。無頓着は不慮の災難を呼びます。私たち一人一人が忠実な羊飼いとなるようお勧めします。聖餐は私たちが道にとどまるのを助ける儀式であり、ふさわしい状態で参加するなら他のすべての儀式に関連する制約を守っている証となります。数年前、妻のアニタと私はアーカンサー州リトルロック伝道部で奉仕していました。ある日、2人の若い宣教師と一緒にレッスンを教えました。レッスンの中で私が教えていた善良な兄弟はこう言いました。あなた方の教会に行ったことがあります。なぜ毎週パンと水を取るのですか。私の教会では年に2回復活祭とクリスマスに取り、とても意義深いものです。私たちは彼にパンとブドウ酒をいただくためにしばしば集まるように命じられていると話しました。一緒にマタイ26章と第3ニーファイ18章を声に出して読みました。彼はそれでもまだ必要性がわからないと言いました。私たちは次にこのような例えをしました。あなたが重大な交通事故に巻き込まれたとします。あなたは大怪我をして意識不明です。誰かが近くを通り、意識のないあなたを見て119番に通報したところ、あなたは手当てを受けて意識を取り戻します。私たちはこの兄弟に尋ねました。自分の状況にようやく気がついたとき、あなたはどんなことを知りたいですか。彼はこう答えました。自分がどのような経路でそうなって誰か見つけてくれたかということを知りたいです。その人は私の命の恩人ですから毎日感謝したいと思います。私たちはそこで救い主が私たちの命を救われたことを毎日毎日毎日主に感謝する必要があることを話しました。主に次にこう尋ねました。主が私たちのためにご自身の命を捨てられたことを知って、あなたはどれくらいの頻度で主の体と血を記念するパンと水を取りたいですか。彼はこう言いました。わかりました、よくわかりました。でももう一つ言わせてください。あなた方の教会には私たちの教会ほど活気がありませんね。私たちはさらにこう尋ねました。ではイエス・キリストがあのドアから入ってこられたらどうしますか。彼はすぐにひざまずきますと言いました。私たちはこう尋ねました。末日聖徒の教会に入るとき、救い主へのそういう経験な気持ちを感じたことがありませんか。彼はこう言いました。わかりました、よくわかりました。彼はその復活祭の日曜日に教会に来て、その後もずっと通い続けました。 人一人に次のように自問するようお勧めします。聖餐を含め、私が受ける必要なの儀式は何だろうか、私が交わし守り尊くべき誓約は何だろうか。皆さんが儀式を受け関連する誓約を尊ぶことにより、ますます闇が深まる世の中にあって驚くべき光と守りがもたらされることを約束します。イエス・キリストの皆により、アーメン。
妻のジュリーと育てた6人の子供は全員家を離れ、つい最近夫婦2人だけになりました。子供がいつもいた時を懐かしく思います。彼らに教える機会がなくなり寂しく思います。今日は両親の皆さん、またそうなりたい人たちに向けて話します。皆さんの多くは今子育て中です。もうすぐそうなる人もいれば、まだ先の人もいます。子供を教えることが神聖で喜びに満ちた責任であることを認識できるよう祈っています。私たちは親として子供に天の御父と御子について教えます。子供が初めて祈るのを助けます。子供がバプテスマを通して聖約の道に入るよう導きます。戒めを守るよう教えます。神が用意しておられる計画について教え、聖霊を識別できるよう助けます。古代の預言者と生ける預言者に従うよう励まします。子供の成功を祈り、試練の時には一緒に悲しみます。神殿について明かしし、子供が宣教師として奉仕するための備える努力をします。子供が親となる時に愛ある助言を与えます。そういう時も親であることはやめません。常に子供の教師であり、この永遠の召しに解任はありません。今日は家庭で子供を教える素晴らしい機会について考えてみましょう。まず家庭の夕べです。私が育った信仰あふれる家庭では、その開催が優先されました。家庭の夕べのレッスンが何だったかは覚えていませんが、毎週必ずしたということは覚えています。両親の強い思いだと理解しました。大好きだった活動を覚えています。お父さんが子供の一人にテストと言っていくつかの指示を与えます。こんな感じです。まずキッチンで冷蔵庫のドアを開けて閉める。それから寝室のタンスの靴下を一足持ってくる。戻ってきて3回ジャンプして、お父さんできたよという。自分も順番を楽しみにしていました。指示をこなし、お父さんできたよと言えたのはかけがえのない瞬間でした。この活動は私の自信を築き、落ち着きのなかった私が福音の原則を集中して学ぶ助けとなりました。ヒンクレー大官長は教えました。もし家庭の夕べの価値に疑いを持っているなら試してみてください。子どもたちを集め、教え、明かし、共に聖文を読み、共に楽しいひとときを過ごしてください。家庭の夕べを開くときの逆風は常にあります。それでもその解決法を見つけ、家庭の夕べを優先し、楽しさを重要な要素として取り入れることをお勧めます。家族の祈りは教える絶好の機会です。エルドン・タナー館長の父が教えたことに感銘を受けました。タナー館長は言いました。ある晩家族でひざまずいて祈っていたときに、私の父が主にこう言いました。今日エルドンがしてはいけないことをしました。エルドンは悪いと思っています。もし彼を許してくださるのなら、もう二度としないでしょう。その言葉は、正しかるよりも二度と過ちを繰り返さないと私に決意をさせてくれました。子供の頃、さっき祈ったばかりなのにと家族の祈りに対してイライラすることが時々ありました。今は親として家族の祈りをしすぎることはないと知っています。天の御父がイエス・キリストを愛する御子として紹介するとき、いつも感動しました。子供のための御父への祈りは名前で呼び、それを聞く子供たちが私にとっていかに大切かが伝わるようにしました。祝福するときや一緒に祈っているときは、子供への愛を伝える最良の機会に思えます。家族が集まり祈るとき、力強いレッスンが教えられます。子供に教える親は呼び出し待機中の医者のようなものです。機会がいつ訪れるかわからないからです。救い主は街道の中ではなく、弟子たちと食事をしているとき、井戸から水を汲んでいるとき、イチジクの木の傍らを通りがかったときなど、普段のごく日常的な場面で教えられることが多くありました。何年も前、兄が私の兄と交わした福音の会話を話してくれました。一つは洗濯物を畳みながら、もう一つは歯医者に送っていく車の中だったそうです。 いつでも子供を教える用意ができていたことは母の一番尊敬できるところです。母は親として教えることを生涯続けました。私がビショップの時も当時78歳だった母に髪を切るよう言われました。私が模範となる必要があることを知っていて躊躇なくそう言いました。お母さん今でも愛してるよ。父親として私も子供や孫を教える機会についていつでも答えられるように個人学習と聖典学期勉強をしたいという意欲が湧いています。教えるのに最適な瞬間は家族が抱いている疑問や不安がきっかけとなって訪れることもあります。そのような時に耳を傾けているでしょうか。使徒ペテロは勧告しています。あなた方のうちにある望みについて説明を求める人、そして子供にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。10代の頃、父とどちらの握力が強いか勝負して楽しんでいたことがありました。お互いの手をできる限り強く握りしめ、顔が歪んで痛かったら負けです。今では全く理解できませんが、当時は楽しかったのを覚えています。勝負が終わってから父は私の目を見て言いました。デビン、手の力強いね。その強い手が若い女性を不適切に触れることのない手であることを願っているよ。それから道徳的な清さを保ち人を助けるよう勧められました。ダグラス・カリスター長老は言いました。ある日家に帰る途中に父が突然こう言いました。今日10分の1を払ってきて献金用紙にありがとうございますと書いたんだ。家族が祝福されていることを主に心から感謝している。長老は教師兼父である彼にこう感謝しました。父は従順における行動と態度の両方を教えてくれました。時折こう自問するようにしてください。自分の行動や態度を通して子どもたちに従順を教えられるだろうか。家族の成分研究は教義を教える絶好の機会です。ラッセル・ネルソン大官庁は言いました。両親は主の御言葉に従うだけでなく、それを子供に教えるように神から命じられています。妻と私は工夫しながら一貫性を持って子供を育てようと努力しました。ある年、家族でモルモン書をスペイン語で読むことにしました。後に子供がみんなスペイン語の伝道部に召されたのはそのためかもしれません。ブライアン・アシュトン兄弟が高3の時に彼の父と一緒にモルモン書の全ページを読んだと聞いて感銘を受けました。アシュトン兄弟は今聖典を愛し、心には聖文の言葉が刻まれています。兄弟が10代の頃、彼の父がその種を植え、今は真理の根が深かった大きな木に成長しました。アシュトン兄弟もまた子供たちと同じことをしています。彼の8歳の息子に、最近いつになったらパパと一緒にモルモン書が読めるのと尋ねられたそうです。最後に最も影響を与える親の教え方は模範です。言葉にも行いにも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となるように勧告されています。最近妻と訪問した教会でこの聖句が実践されているのを見ました。伝道前の若い男性が生産会で話しました。彼は言いました。皆さんは教会では私の父は素晴らしい人だと思っているかもしれませんが、次に何を言うのか気になりましたが、こう続けました。家ではもっと素晴らしい人です。集会後、この若い男性に彼の父に対する賛辞を感謝しました。それから彼の父親がワードのビショップだったと知りました。ビショップとしてワードのために信仰深く奉仕していたにもかかわらず、息子は家庭の方が最良の働きだと感じていたのです。クリストファーソン長老はこう勧告しました。後の世代に教える機会はたくさんあります。私たちは最善を尽くして考え努力し、それらの機会を十分に活用しなければなりません。何よりも私たちはより良い、またより一貫性のある教師になるよう両親を励まし助け続けなければなりません。救い主もそう教えられます。最近下の子2人と旅した時に、妻はセントジョージ神殿とサンディエゴ神殿で身代わりのバプテスマを提案しました。心の中で私はつぶやき、こう思いました。地元で参入しているんだし、旅行中なんだから旅行らしくしたらいいのに。バプテスマが終わってから、妻は神殿の外で写真を撮りたいと言いました。私はまたブツブツ考えてしまいました。皆さんは結局どうなったか想像できるとは思います。はい、写真を撮りました。妻も私も先祖をどう助けたかを子供たちに残したいと思っていました。神殿の大切さを誰かに教えてもらう必要はありませんでした。もうすでに実践していたからです。 神殿を愛し、それを子どもたちにも分かち合いたいと思っているこのお母さんに感謝しています。両親がお互いを大切にし、義にかなった模範を示すとき、子どもたちは祝福されます。家庭で教えるのに最善を尽くす皆さんに平安と喜びがありますように。改善する余地があり、もっと準備が必要だと感じるのであれば、どうか御霊の促しに従い行動するように決意してください。エルトン・ペリー長老は言いました。社会の健全さや人々の幸せ、繁栄、平安に共通する根源は家庭における子どもたちの教えです。私の家にはもう子どもはいませんが、大人になった子どもやその子たち、そしてさらにその子どもたちを教える機会が来るのを切望し、備え待機しています。家庭でキリストのような教師を目指すとき、天の助けがあるよう切に願います。イエス・キリストの御名により、アーメン。
この午後の部会でお話ししてくださった皆さんと美しい音楽に感謝します。
今晩山岳山間夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで親権部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。モルモンタバナクル合唱団の全国放送は明朝山間夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。この部会の最後の場所は十二使徒定員会のデール G レンランド長老です。レンランド長老のお話と後、聖歌隊が身胸のままいかんを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人のピーター F マーズ長老です。レンランド長老、
兄弟姉妹の皆さん、家族の関係は私たちが直面する経験の中で最も報いがあり、取り組みがいのあるものです。多くの人は家族の中で何らかの不一致に直面した経験があると思います。この末日のイエス・キリスト教会の回復の技における2人の英雄の間にもこのような不一致がありました。パーリー・プラットとオーソン・プラットは兄弟であり、初期の回収者で使徒に召された人たちでした。それぞれ信仰の試しに遭いましたが、揺るぎない信仰を持って切り抜けました。二人とも真理の大義のために大いに犠牲を払い貢献しました。ノーブ時代に二人の関係はギクシャクし、1846年には激しく公然と対立するようになりました。生じた亀裂は深く長期に及びました。不仲を解消するためパーリーが最初にオーソンに手紙を書きましたが、オーソンは返答しませんでした。パーリーは諦め、オーソンが書かない限り手紙のやり取りは永遠に終わりだと思いました。数年後の1853年3月、オーソンは自分たち兄弟のアメリカ人の最初の先祖であるウィリアム・プラットの子孫に関する本を出版する企画があることを知りました。彼はこの貴重な家族歴史の収集を見たときに幼子のように泣き出しました。彼の心は和らぎ、そして兄との不仲を修復することを決意しました。オーソンはパーリーにこう書き送りました。ところで愛する兄さん、私たちの先祖ウィリアム・プラット中尉のすべての子孫の中で私たち以上にその子孫を探し出すことに大きな関心を抱いている人は誰もいません。先祖のために身代わりの儀式を執行できるように家族歴史を調べてまとめる義務が町立生徒にはあるということを理解していた最初の人物の一人がオーソンでした。彼の手紙はこう続いています。私たちはこの企画に神の御手が確かにあったことを知っています。返信することに後ろ向きであったことをお詫びします。私を許してくれるよう願っています。彼らには揺るぎない証はありましたが、不仲を修復し傷が癒され許しを求め許すきっかけとなったのは先祖に対する愛でした。神が一つの事柄を行うよう指示されている場合、多くの目的を念頭に置いておられることがよくあります。家族歴史と神殿活動は死者のためだけではなく、同じように聖者にも祝福をもたらします。オーソンとパーリーはそれにより互いに心を向け合うようになりました。家族歴史と神殿活動は癒しを必要としたものを癒す力を与えました。教会員として私たちは先祖を探し出して家族歴史をまとめるという神により定められた責任があります。これは奨励される趣味の域をはるかに超えています。救いの儀式は神のすべての子供のために必要だからです。私たちは救いの儀式を受けることなく亡くなった先祖を見つけなければなりません。神殿でその儀式を身代わりで行うことができます。そして先祖はその儀式を受け入れるかどうか選ぶことができます。私たちはまた家族ネームを持ってワードやステークの会員を助けるように勧められています。家族歴史と神殿活動によって死者をあがなう助けができることは息を呑むほど素晴らしいことです。しかし今日家族歴史と神殿活動に携わるときに、 私たちも預言者や人たちによって約束された癒しの祝福を享受するのです。これらの祝福も現世における祝福の及ぶ範囲、特異性、もたらす結果を考えると息を呑むほど素晴らしいものです。祝福には次のようなものが含まれます。救い主と救い主の贖いの犠牲に関する理解が増す、聖霊の影響力が増し、自分自身の生活に対する力と導きを感じるようになる、信仰が増して救い主に帰依する思いが深まり持続する、学び悔い改める能力と意欲が増す、自分は何者であってどこから来たかを理解し、また自分が行く場所について明確なビジョンを持てるからです。心を精錬し清め和らげる力が増す、主の愛を感じる能力を増すことによって喜びが増す、現在過去あるいは将来の家族の状況がどうであろうと、あるいはファミリーツリーがどんな不完全であろうと、家族への祝福が増す、先祖と生きている親族に対する愛と感謝の気持ちが増し、自分はもう一人ではないと感じる、癒しを必要とするものを見分け、ひいては主の助けを受けて他の人々に仕える力が増す、数々の誘惑とますます強まるサタンの影響力からの守りが増す、また悩む心や傷ついた心、不安な心を修復し傷ついたものを癒す助けが増す。皆さんはこれらの祝福のいずれかを求めて祈ってきたなら、家族歴史と神殿活動に携わってください。そうするときに祈りは答えられます。死者のために儀式が執行されると、地上にいる神の子供たちは癒されます。ネルソン大官庁が教会の大官庁としての初めてのメッセージの中で次のように述べられたのは、驚くには当たりません。神殿で礼拝し、そこで先祖のために奉仕することで皆さんは祝福され、より一層の啓示と平安を受け、制約の道にとどまるという決意をさらに強めることができますというメッセージです。昔の預言者も聖者と死者の両方に対する祝福を予言しました。天からの使者はエゼキエルに神殿と神殿から湧き出る水の次元を見せ、次のように告げました。この水は流れていき、砂漠に落ち下り、その水が視界に入るとそれは清くなる。おおよそこの川の流れるところでは、もろもろの動く生き物が皆生きる。それはその水が入ると海の水を清くするためである。この川の流れるところでは全てのものが生きている。その水には2つの注目すべき特徴があります。第一に、小川には支流はありませんでしたが、それがさらに遠く流れるにつれ、より広くより深くなって大河となりました。個人が家族として結び固められるときに、神殿から流れ出る祝福についても同様のことが起こります。結び固めの儀式で家族が一つに結ばれると、何世代にもわたって行きつ戻りつしながら有意義な成長が起こります。第二に、川は触れるものすべてを一新しました。神殿の祝福にも同様に素晴らしい癒しの力があります。神殿の祝福は心と生活と家族に癒しを与えることができるのです。例を挙げて説明したいと思います。1999年にトッドという名の若い男性が脳内の血管破裂により倒れてしまいました。トッドと家族は教会員でしたが、それほど活発ではなく、誰も神殿の祝福は受けていませんでした。トッドの生涯の最後の夜に、母親のベティはベッドの傍らに座り、彼の手を撫でながらこう言いました。トッド、あなたが本当に去らなければならないのなら、あなたの神殿の儀式が必ず行われるにすると約束するわ。翌朝、トッドは脳死を宣告されました。外科医はトッドの心臓を私の患者であったロッドという名の素晴らしい人に移植しました。移植から数ヶ月後、ロッドは心臓提供者の家族の所在を知り、彼らと文通を始めました。およそ2年後、トッドの母親ベティは初めて神殿に参入するときにロッドを招待しました。ロッドとベティはユタ州セントジョージ神殿の日の境の部屋で 初めて直接に対面しました。その後しばらくしてトッドの父親、すなわちベティの夫が亡くなりました。それから数年後、ベティは亡くなった息子の神殿の儀式を行う際に息子の身代わりとなるようロッドに頼みました。ロッドは喜んで引き受けました。そしてユタ州セントジョージ神殿の結び固めの部屋で身代わりの儀式が行われたのです。ベティは亡くなった夫の身代わりを務めた孫と聖壇を挟んでひざまずき、夫に結び固められました。その後ベティは頬に涙しながら聖壇にいる二人に加わるようロッドを招き寄せました。ロッドは二人の傍らにひざまずき、彼女の息子トッドの身代わりを務めました。トッドの心臓はロッドの胸の中で鼓動を打っていました。その時にロッドの心臓提供者であるトッドは永遠にわたって両親に結び固められたのです。トッドの母親は何年も前に死にゆく息子に告げた約束を守ったのでした。しかし話はこれで終わりません。心臓移植から15年後、ロッドは婚約し、ユタ州プロボ神殿で結び固めを執行してほしいと私に求めました。結婚式の日に、私は結び固めの部屋の隣の部屋でロッドと素晴らしい花嫁キムに会いました。彼らの家族と親友たちは結び固めの部屋で待っていました。私はロッドとキムと短く言葉を交わした後、何か質問があるか尋ねました。ロッドはこう答えました。ええ、心臓提供者の家族はここに来ていてお会いしたいと言っています。それは予期していなかったことで私は尋ねました。ここにいるというのですね、今ですか？ロッドははいと答えました。私は部屋を出て結び固めの部屋から家族を呼びました。ベティと彼女の娘と義理の息子がやってきました。ロッドはベティを迎えてハグをし、来てくれたことに感謝を述べ、それから私を紹介してこう言いました。ベティ、レンドランド長老です。レンドランド長老です。何年もの間、長い間、私の息子さんの、あなたの息子さんの心臓の面倒を見てくださったお医者さんでした。彼女は部屋を横切ってきて私を抱きしめました。その後全員でハグと喜びと涙の時間を数分間過ごしました。落ち着きを取り戻した後、私たちは結び固めの部屋へ移動し、そこでロッドとキムはこの世においても永遠にわたっても結び固められました。ロッドとキム、ベティ、それに私はその日天が極めて近かったこと、そして死すべき世の帳を通り抜けた他の人々が私たちと共にそこにいたことを証しすることができます。悲劇や死、苦難はありますが、神は無限の力を持って個人と家族を結び固め癒されます。私たちは神殿で経験する気持ちを天を垣間見たと例えることがあります。その日プロボ神殿で C.S. ルイスの次の言葉が私の心に響き渡りました。人々は一部の一時的な苦しみについて、将来の至福もそれを埋め合わせることはできないという、かつていた天が戻ってその苦悶さえも栄光に変わるということを知らずに、祝福された者はこう言うであろう、私たちは天のほか決してどこにも住んだことがないと。神は私たちを強くし、助け支えてくださいます。また極めて深い苦悩を晴らして清めてくださいます。私たちが家族歴史を集めて先祖のために神殿に参入するとき、神は帳の両側で同時にこれらの約束された祝福の多くを成就してくださいます。同様に、私たちがワードやステークの他の人々が同じことを行うように助けるときにも祝福が与えられます。神殿の近くに住んでいない会員も家族歴史活動に携わり、神殿の儀式を行うために先祖の名前を集めることによってこれらの祝福を受けることができます。しかしながら、ネルソン大官庁は次のように忠告しています。私たちは他の人々が得た神殿と家族歴史の経験から終日心に励ましを受けることができます。しかし実際に自らの喜びをやるためには行動を起こさなければなりません。さらにこう続けています。神殿家族歴史活動をさらに進めるためには、今年皆さんはどのような犠牲を払えるかよく祈って考えるようにしてください。できれば時間の犠牲を払うことです。皆さんがネルソン大官庁の招きに応えるとき、自分の家族を見つけ、集め、つなぐことになります。さらに、エゼキエルが述べた川のように、皆さん、祝福が皆さんと皆さんの家族に流れ込むことでしょう。皆さんは、 必要とするものに対する癒しを見出すことでしょう。オーソン・プラットとパーリー・プラットはこの新建時代の初めに家族歴史と新年活動がもたらす癒しと結び固めの効力を経験しました。ベティとその家族とロッドはそれを経験しました。皆さんも経験できます。イエス・キリストの贖いの犠牲によってイエス・キリストは死者と聖者の両方に、すなわち全員にこれらの祝福を用意しておられます。これらの祝福があるので、私たちは比喩的表現で言えば天のほか決してどこにも住んだことがないことがわかるでしょう。イエス・キリストの名により明かしします。アーメン。
天におられます父なる神様、私たちはこの場で感じた気持ちに心より感謝いたします。この素晴らしい音楽を提供してくださった聖歌隊に感謝いたします。そして私たちが望まれるような姿になれますように導いてください。私たちは生ける預言者を支持する機会に預かりましたことを感謝いたします。ネルソン大館長を祝福してください。彼の働きと犠牲に感謝いたします。またその教えと指導にも感謝いたします。私たちが信仰を強く持って、預言者を教えてくださることに従う力が与えられますようにお祈りいたします。大官長会をはじめ十二使徒展開の長老たちに感謝いたします。彼らを心から支持いたします。新しく召された人たちを祝福してください。彼らに強さが与えられ責務を全うできるよう祝福してください。それぞれの地域で集まる私たちがこの場で感じる機会と感じた良い気持ちと促しに感謝いたします。どうかその促しに従うことができるようお導きください。また特別に御子イエス・キリストに感謝を申し上げます。私たちが主を覚え、その犠牲を理解することができるよう導いてください。この私たちが不死不滅をと、そしてこの悔い改めと経て永遠の命を得られるようお導きください。どうか私たちはこの部会を終わるにあたり、それぞれの場所に戻り、預言者の言葉を聞き理解できるように導いてください。この部会に感謝し、イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。
松井津生徒イエス・キリスト教会第188回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。この部会の音楽はユタ州ソルトレイクシティのインスティテュートに出席している生徒たちからなる聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。